2023年3月23日木曜日、時刻は午前7時59分を過ぎたところです。大阪は曇り空ですね。まだ雨は降ってませんが、雨、これから雨になりそうです。春の嵐というふうなことも昨日の夕方予報士の人が言ってましたが、風がね強くなるとちょっと困りますね。まあ、紅葉の時期は花粉もあるので雨は歓迎なんですけれども、風さえなければね、むしろ雨の日に外に出たいなと思いますが、まあ、風どうでしょうか。さてさてさて勝ちましたね。まあ、昨日お昼ちょっと買い物がてら、まあ、大阪城まで出ましたけれども、天気も良かったので駅のホームとか、まあ、とにかく歩いてる人みんなスマホを手にじっと見てますね。ちらっと見たらもう中継をねほとんどの人が見られてて、で個人的にもやっぱ気になりましてね、まあさすがに動画は見てませんけど、スコアのサイトがありましたからもう常に更新されて、いやでも最初ね点取られてまたすぐ点を取って、こうもう進行を注目してたわけですけれども、でもう帰ってからもニュースを見てこうハイライトを見て、ただ夜にまた中継をねやったんですよね。あ、これは見ようと思って、さすがに、まあ、いつもだったら、まあ、8時ぐらいまででだいたいテレビは見終わるんですけど、もうね朝が早いもんですから全てが早くこう進んでいくんですけど、いや見ましたね。でやっぱ改めて思ったのは、やっぱちゃんと見ないといけませんね。なんかハイライトではやっぱこちらに響くものが全然違うというか、昨日もこう見ながら、あーやっぱりこれしっかりこの流れを見ないとダメやなと思って、こちらに伝わってくる、あーこんなにこんな窮地を乗り切ったのかとか、そういうことがやっぱりずっと見てないとわからないので、いやーすごいなーというふうなことが、もうこちらにこうもう彼らの本当に緊迫したこの試合ぶりがなんかこうね同時進行でこちらに、まあ競技性というかそういうのが伝わってきて、いや改めてこれやっぱしっかり見ないとダメなんだなと思いましたね。ですからずいぶん前からなんか倍速でとかね見てということが言われてますけど、やっぱり人間の中にこう入ってくるものが違うというか、まあ、受け止めるものがまずこう違って、でこの自分の心身の中にこうちょっとこのこう育まれるものっていうか、その感覚的なもの、情感、なんかそういうものはやっぱりもう全然歴然と違うと、まあ分かってることではありますけれども、改めてそれを思って、ですから何かこうやっぱりそのプロセスといいますかね、それの大事さ、まあ、それがあってまた結果があるということもありますし、まあ、それをなんか出来事のパフォーマンスだけではなくて、何かその自分の中にこう備わってくるものっていうのはやっぱり違うんだなと、人間やっぱ変わらないですからねそれを改めて思いましたね。やっぱりこうコツコツと何かこう自分の五感でしっかり捉えていくっていうことがいかに大事かということを改めて思いました。いやそれにしてもみんなかっこいい、いやでも本当にもう歴史に残るっていうか、もうその選手たちのこの居合わせたこう絶妙のこのね、なんて言ったんですかね、出会いというか、本当にそれはもう改めて思いましたね。で今朝ちょっとネットのニュース見たら、韓国でももう絶賛されているらしくって、なんか大谷選手がアジアの野球のねことにも触れたようで、 まあ、彼らの、まあ、頑張りもあって自分たちまだあるんだと。で、アジアのこの野球の盛り上がりをこれからね、願ってるみたいなことをなんかコメントしたらしいんですけど、それをこう韓国で報じて、もう韓国の方でこんな完璧な人間がいるのかと、もう絶賛してるらしいですけどね。で、その中のコメントに、もうこういう人物は韓国からは出てこないとか言って、もう自分たちで言ってたようですけど、私もやっぱり21日の試合と、まあ、昨日見ながら、なぜ韓国はこうならないかなとかね、まあ、ノーベル賞もそうですけれども、何かやっぱりあるんでしょうね、土壌というか風土というか文化というか。なんかそれは、まあ、私自身もちらっと思いましたけどね。いやー、それにしてももう立派でした。改めても感動しましたね。さてさて、まあ感動、まあ、この孫子にも感動しておりますが、孫子地経編、今日は5ですね、結びになります。孫子地経編その後結びですね、もう口語訳このようになっております。なんか今回の WBC もまた彷彿とさせますが、地経編その後、味方の兵士に敵を攻撃して勝利を収める力のあることは分かっても、敵の方に備えがあって攻撃してはならない状況もあることを知っていなければ必ず勝つとは限らない。敵に隙があって攻撃できる状況があることは分かっても、味方の兵士が攻撃をかけるのに十分でないことが分かっていなければ必ず勝つとは限らない。敵に隙があって攻撃できることが分かり、味方の兵士にも敵を攻撃する力のあることは分かっても、土地のありさまが戦ってはならない状況であることを知るのでなければ必ず勝つとは限らない。だから戦争のことに通じた人は、敵のことも味方のことも土地のありさまもよく分かった上で行動を起こすから、軍を動かして迷いがなく、合戦しても苦しむことがない。だから敵情を知って味方の事情も知っておれば、そこで勝利に揺るぎがなく、土地のことを知って自然界の巡りのことも知っておれば、そこでいつでも勝てると言われるのであるとなっておりますね。 いや、なんとなくね、わーと思いますけど、地経編その後結びですね、味方の兵士に敵を攻撃して勝利を収める力のあることは分かっても、味方が十分力があると分かっても、敵の方に備えがあって攻撃してはならない状況もあることを知っていなければ必ず勝つとは限らない。敵に隙があって攻撃できる状況があることは分かっても、味方の兵士が攻撃をかけるのに十分でないことが分かっ ていなければ必ず勝つとは限らない。敵に隙があって攻撃できることが分かり、味方の兵士にも敵を攻撃する力のあることは分かっても、土地のありさまが戦ってはならない状況であることを知るのでなければ、必ず勝つとは限らない。だから、戦争のことに通じた人は、敵のことも味方のことも土地のありさまもよく分かった上で行動を起こすから、軍を動かして迷いがなく、合戦しても苦しむことがない。だから、敵情を知って味方の事情も知っておれば、そこで勝利に揺るぎがなく、土地のことを知って自然界の巡りのことも知っておれば、そこでいつでも勝てると言われるのである、となっておりますね。自分の方、相手、そしてそれを取り巻く、環境と 状況、そういうことでしょうね。これは組織の場面に置き換えても言えることだなと思いますね、改めて。すごいですねと言いたいですけれども、地形編これで終わって、次がですね、もう最終の局面に入っていきますが、第11ですね、旧地編、9通りの土地の形成とそれに応じた対処について述べるとなっておりますね。なかなかこの土地のことはやっぱりすごく大事だということですね、戦いにおいては。といったところで、地形編第10、孫子の第10地形編が終わりました。時刻は8時12分を過ぎたところです。以上です。